私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
先週私たちは宣教とはその語源からするなら使命を与えて派遣するという意味になることを聞きました。そしてその言葉が名詞になると聖書では使徒と訳されることを聞きました。つまり使徒とは使命を与えられて派遣されるものという意味であることがわかります。弟子たちは主イエスによって使命を与えられ派遣される際次のように命じられていました。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただただ履くものは履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。彼らはイエスに使命を与えられたものの、杖一本のほかにはすなわち空っぽの手のまま派遣されたのでありました。そして人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告したと今日の日課は始まっているのです。人たちを、これはまさしく先ほどの使命を与えられて派遣されるものという意味を持つ言葉が用いられているのです。実はマルコによる福音書ではこの使徒と訳されるギリシャ語が用いられているのはここだけだそうです。今日の日課で唯一使徒という言葉を用いているのは、彼らが主イエスによって使命を与えられ派遣されたもの、しかも杖一本のほか何も持たないものとして派遣されたことを改めて強調するために違いありません。そして戻ってきた彼らは残らず報告したというのです。この残らずという表現はその宣教が自分たちでも驚くほどの成果をもたらしたということを想像させます。こんなことがありました、あんなことがありましたと興奮気味に報告する弟子たちの様子がうかがえます。このようにその手に何も持たずに派遣されたにもかかわらず豊かな実りを報告しているのは、手に持っているものによって結果が与えられるのではないということを教えています。宣教の主体は派遣された弟子たちではなく、もちろん派遣される私たちでもなく、派遣する主ご自身に他ならないということを明らかにしているのです。その手にしているものが彼らにその使命を果たさせる力となるのではなく、ただ彼らを派遣する主がその使命を確かに果たさせるのであります。そして使命を与えられ派遣された弟子たちが戻ってきて報告をする場面から、5000人というおびただしい群衆に食べ物を与えるという、有名な奇跡物語へと続いています。一見何のつながりもないように見える2つの出来事でありますが、その手に十分なものを持たないという点で両者は共通しているように見えるのです。彼らの手には5つのパンと2匹の魚があるだけでした。 ところが5000人を前に無駄で無力で無意味に思われる足りなさをなす前になすすべを知らない弟子たちに、イエスはあなた方が彼らに食べ物を与えなさいと言われているのです。実はこの命令、直訳すると次のようになるそうです。彼らに食べ物を与えるのはあなた方だ。つまり原文ではあなた方が強調されているというのです。彼らの手には何の役にも立ちそうもない、それしかないのに、イエスは人々に与えるのはあなた方だと言われているのです。しかしこれはちょうど弟子たちが何も持たずに派遣された様子に似ていると言えるでしょう。何も持たずに派遣された弟子たちでしたが、その成果は目覚ましいものがあったというのです。同じようにここでも、その手にある明らかに足りないと思われる5つのパンと2匹の魚でしたが、イエスに差し出すと主はそれを祝福し、再び弟子たちに与え、人々に配らせたのであります。確かに人々に与えるのはあなた方だと言われた通り、主イエスは祝福されたものを彼らが人々に与え、人々はそのわずかなもので満たされたのでありました。こうして主はこの奇跡物語においても全てとなられたのであります。さて、先日ある方の納骨の祈りを緑に囲まれた墓前にていたしました。その際、次のパウロの言葉をお読みいたしました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。復活の主イエスを伝えるために、各地に宣教に出て行き、信じる者を生み出し、またその地を離れた後も、手紙によって人々を励まし続けたパウロでありましたが、彼は病気を負っていて、それが彼にとって大きな苦しみとなっていたようであります。そして彼はそれを取り除いてほしいと主に三度願ったのでありました。病気であるならば健康にしてもらいたいと願うのは当然のことかもしれません。私たちは人生の歩みの中で、弱いと思うこと、足りないと嘆くこと、病気であると思い悩むことなどなど、私たちの目に否定的に映る事柄を経験することがあります。そして私たちは、弱さならより強くなること、足りないのなら満たされること、病気であるなら健康になることを望むものなのです。これは人の常とするところであり、パウロもそのように願ったのでした。しかし主 神は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと答えられたというのです。恵みが少ないから弱いのでも足りないのでも、まして病気なのでもない。その弱さ、足りなさ、あるいは病を負っている時にこそ、神の恵みはあなたに十分に注がれるのだ。これが神の答えでありました。それは私たち人間が理解することとは正反対と思われるような内容であります。弱さが力で満たされ、足りなさが何かで満たされ、そして病が癒された時、人はそれを恵みと理解するのです。しかし主が示された答えはそうではなく、弱さや足りなさ、そして病を負っているその時、あなたはすでに恵みに満たされているというのです。そしてその根拠として、主は、私の力をその弱さの中でこそ十分に発揮されるということを告げているのです。すなわち、私たちが弱いと自覚して、自分ではどうすることもできない中にいることこそ、主の力は十分に私に注がれるのだというのです。ですから私たちにとって、否定的にしか思われない現実にこそ、主の力が十分に発揮されるその時なのです。聖書日課を読む会が発行する毎日の聖書日課、現在詩編を読んでいます。昨日の聖書日課は詩編62編を読みました。この詩編を読んでいますと、ただ神にのみという神への信頼がこう何度も何度も繰り返されていることに気づくのです。それは安全な場所で全てがうまくいっている現実の中で、ただ神にのみと口にしているわけでは決してありません。そうではなく、試練と困難の中で敵に囲まれたように思われる現実、自らなすすべもない現状の中で、ただ神にのみと神への信頼を口にしているのであります。この詩編が賛歌と言われる理由がそこにあります。賛歌とは神を賛美する時であり、それは自分にとってうまくいっている、恵みだと思えることがある、そういう時に賛歌を口にするのではなく、自分が困難の中にあっても、それでもただ神にのみ救いがあると繰り返すことに賛歌があるのです。この詩編に次のようにありました。私の魂は沈黙してただ神に向かう。神に私の救いはある。これは直訳するならば、ただ神においてのみ私の魂は沈黙するとなるのだそうです。人が沈黙するのは自分の無力さを自覚して諦めるからではなく、神こそが私の力となってくださることへの信頼が 自らを沈黙させると言っているのです。ですからこの沈黙は自分の弱さや足りなさを、その他あらゆる否定的に見える状態をじっと噛みしめ、それでもその私を救う神の力をじっと待つ人の姿を示していると言えるのではないでしょうか。それはちょうど7月の最後の礼拝で取り上げた哀歌の作者が、私の生きる力は絶えた、ただ主を待ち望もうと歌っていた姿に重なります。主に責め立てられて生きる力を失った時、その手に何も残らなくなった時、自らの手が空っぽであることを知らされた時、その人にただできるのは、それでもただ主を待ち望むこのことであったのです。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのであり、私たちは弱い時にこそ主にあって強いのだと聖書は言っています。それは宣教に使わされるにあたって、その手に何も持たずに派遣された弟子たちにも、また5000人を前に何の役にも立たないほど、その手には持っていない現実にも、そして今を生きる私たちが自らの弱さを痛切に感じさせられるような時にも、共通して示される神の御心なのです。ですから私たちが空っぽの手に、その足りなさにこそ神の力は十分に発揮されるのです。役に立たないと思える現実を通して、神の力は十分に働くのです。また病気であるという現実を通して、あなたを生かす神がおられ、十分に力を発揮されるということなのです。病気である、物事がうまくいかない、孤独である、高齢である、私たちが生きる社会では否定的に見られることが多い現実にあって、私たちは不安と恐れの中で生きていることがあります。しかしあなたが嘆くような現実のただ中にあって、主の力は十分に発揮されるのだと言われているのです。私たちはその神の力を沈黙してただ待ち望む、このことが求められているのです。私たちの手にあるものが、弱さや足りなさ、病や困難に対して何の力にもならない、空っぽに見えるのならば、それは無力で役に立たない手なのではなく、神の力が今や発揮される恵みに満ちた手そのものに違いないと聖書は私たちを励ましているのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。